感じる薩摩魂、固い揚げもんそ薩摩鹿児島の偉人たち、第31話。皆様こんにちは。薩摩と言われた昔から鹿児島と言われる現代まで、この場所からは多くの偉人たちが生まれました。情にもろくて優しくて、思い立ったらまっしぐら、時に強がり時には涙、そんな薩摩魂を持った偉人たちを皆様にご紹介していく番組です。ご案内役は私、鹿児島生まれの池田昭代と、時の扉を開けてきてくださったもう一人の薩摩の女性。どの時代からどんな方が来てくださるのかは、扉が開いてのお楽しみ。この二人で薩摩鹿児島の偉人たちについて語ってまいります。さあ、時の扉が開きますよ。ようこそ2019年の鹿児島へ。あなたはどなた？
あたいな、名前を昭代と申します。薩摩の国は坊の津と申しますところで生まれ育ちました。
昭代さん、ようこそ。また来てくださってありがとうございます。前回のお話の続きをお聞きしたかったんですよ。では前回昭代さんがお話しくださったお話、ここで簡単にまとめてみますね。昭代さんは今からおよそ560年前の坊津に生まれた方。ちょうど豊臣秀吉が天下統一をほぼ成し遂げた頃です。前回は京都のお公家さんの近衛家と島津家が、もともとは鎌倉時代の初め1190年代から荘園という大農園の近衛家が持ち主、島津家が管理する役人という間柄だったことを話しました。で、昭代さん、肝心の昭代さんの生まれた坊の津については？
ええ、平安時代の終わり頃から坊の津の港は、近衛家にとっちゃまさに宝を生み出す玉手箱のような港でございました。
坊の津の港がどうして宝を生み出す玉手箱なんですか？
そりゃな、お隣宋のお国との貿易をばしたからでございます。
お隣中国、宋の時代ですね。宋の時代といいますと、日本では平安時代から鎌倉時代のおよそ300年間、そんなに長い年月、坊津の港は貿易港として栄えたんですか？
はい、さようでございます。宋のお国に近く入り組んだ入り江を持つ坊津は、日本でも随一の港でございました。日本の国から金やら漆塗りの器などが宋のお国に渡り、宋のお国からは織物、薬、書物、陶器などがふっとか船で運ばれ、坊津はずんばいのお金をば生み出す宝の港になっておりましたと。港の周りにはたくさんの蔵が並びましてな、宋との貿易で富を得た億万長者のお屋敷もいくつもございました。名高いお坊様、学者様も宋の国に渡るため坊津の港に来られましたで、坊津は優れた学問を広める場所でもあったのでございます。そや、中国が宋から唐の時代に変わってからも、坊津のにぎやかで華やかなことは変わりもはんじゃした。
2019年、今の
穏やかな坊津が昔そんな貿易港として栄えていたんですね。さて、だんだん時代が昭恵さんが坊津に生まれ育った豊臣秀吉の時代に近づいてきました。ここからが私が昭恵さんに聞きたいところ。近衛家と島津家と坊津の歴史については今日のお話で分かりました。さて、時代は全国各地の武士たちが我こそは日本全国をまとめ上げる初めての武将であると名乗りを上げて戦いを繰り広げる戦国時代に突入しますよ。武士の世の中に変わっていきますと、これまで主人だった公家の近衛家と島津家との関係も微妙になっていくんじゃないかな。そうやな、確かに世の中、武士が力を持つ世の中へと変わってまいります。じゃっどん、近衛家と島津家は良い間柄のまんまでございました。それにあたいのふるさと坊津が深く関わってまいります。そして豊臣秀吉様も、こんことをは覚えておいてくださいませな。また続きをばお話に参りもんそ。語り、脚本、池田昭代、音楽、西川博光、参考文献、森高貴著、坊津、遣唐使の町から、川越正則著、南日本風土記ほか、感じる薩摩魂、片井揚げもんそ、薩摩鹿児島の偉人たち。